お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
明けましておめでとうございます。ビーバオペラプレゼンターの大竹彩子です。年が明けてから随分と日にちが経っておりますが、ビーバオペラは本日が2026年の初放送ということで、遅ればせながら新年のご挨拶とさせてください。本年が皆様にとりまして素晴らしい一年となりますよう、そして本年も引き続きビーバオペラをどうぞよろしくお願いいたします。さて、日本では今週は成人の日がありました。華やかな振袖姿の皆様が街を彩る光景、オーストラリアではなかなか見ることができませんので羨ましく懐かしく思います。そんな成人の日にヒントを得て、大人へと成長する様子を描いたオペラにはどんなものがあるかなと少し考えてみました結果、本日はジュール・マスネ作曲のフランスオペラマノンを選びました。この作品からは以前騎士デグリュー役のアリアを一度お聞きいただいたことがありますが、今回は題名役マノンのアリアをご紹介したいと思います。ジュール・マスネは19世紀中頃から20世紀初頭にかけて、とりわけオペラの分野で活躍したロマン派のフランス人作曲家。代表作マノンは、アベ・プレヴォーの小説マノン・レスコを原作としたオペラで、欲望のままに快楽に身を寄せるような生き方を選んでしまうマノンの恋愛模様、波乱万丈な人生を描いた物語。ちなみにイタリアオペラで有名なプッチーニもこの小説を元にしたオペラマノン・レスコーをほぼ同時期に作曲していますが、原作は同じといえどもドラマ的にも音楽的にもこの2つのオペラにおけるマノン像には違いがあると言われていますので、ご興味がおありでしたらそのあたりを聞き比べするのも楽しそうです。さて、マスネのマノンのあらすじはと言いますと、享楽的なものを好むばかりに家から修道院に送られることとなった少女マノンは、道中で若き騎士デグリューに出会うと逃走を決め、修道院生活の代わりにデグリューとの質素なしかし愛に満ちた暮らしを始めることに。とはいえ豪奢な生活への憧れも捨てきれず、また他にもいろいろと理由はあるのですが、結局彼女はデグリューの元を去り大金持ちの男性の元へと行きます。女王様のような華やかな生活をそこで送り始めますが、結局マノンを忘れるため司祭となることを選んだデグリューと再び出会うと愛が再熱。デグリューも最終的にはマノンの魅力に降参し、再び二人は恋人同士に。今度はギャンブルで金を作ろうとする二人ですが、ここでも様々なドラマが起こり、不正行為で逮捕され、マノンはアメリカへと強制送還されることに。すでに病気と疲労困憊によって衰弱していたマノンは、これまでの自分の行いをデグリューに詫びながら、彼の腕の中で愛に包まれて息を引き取るという悲劇です。このマノンというキャラクター、快楽志向かつ奔放すぎる性格により家から修道院に送られる少女ということで、オペラ冒頭ではまだ周りの大人がマノンの人生の決定権を持つ状況であったのに対し、その後は彼女が自立した女性として自分から運命をつかみ取ろうとする姿、人生の酸いも甘いも経験し、そういったことを知り尽くし苦悩する様子が描かれており、作品の中で少女から大人へと成長する様子が見られます。年齢的にも確か第1幕の時点では15歳ぐらいの設定ですが、本日お聞きいただく第3幕冒頭のアリアでは歌詞から彼女が20歳であることがわかります。このアリア、私が女王様のように街を歩くとは、デグリューと一旦別れて大金持ちのパトロンと暮らし出したマノンが、街行く人々の視線を浴びながらノリノリで歌う曲。音楽的には前半部分は少しレチタティーボ的と言いますか、マノンが一フレーズ歌うとそれを称賛するようなオーケストラが入り、またマノンが一フレーズ歌いという ような作り、自分がいかに美しく注目に値する存在であるかを自信満々に語り尽くし、ちょっとしたカデンツァで華やかに締めくくると、コーラスからのブラボーが入ります。そして後半に入ると叙情的な要素が強まり、甘い愛へと誘う声にはいつだって従いましょう。若さと美がある限り、私はまだ20歳、快楽を満喫しないと、青春は短いのよ、二度と戻っては来ない、とお色気と茶目っ気、そしてニュアンスたっぷりに歌います。ではそんなコケティッシュなマノンのアリアを、フランスの非常にチャーミングなコロラトゥーラソプラノパトリシア・プティボンの歌唱、イヴ・アベル率いるリヨンのオペラ座オーケストラによる演奏でお楽しみください。それではまた来月の放送まで、どうぞお元気でお過ごしください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。